心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、9月25日配信開始のこの回ですが、
はい、
9月25日って主婦休みの日らしいんです。
主婦は何もしない日。
はい、もう主婦は休んでくださいって。まあでもね、この日に限らずってそういう日があってほしいですけどね。
ですね。あるいは私なんかずっと休んでるかもしれませんけど。
職業ってことですか？いやいやいや。ねえ、ちなみに1月25日、5月25日、9月25日が主婦休みの日らしいんですよ。でなぜかというと、まあ、年末年始からゴールデンウィーク、夏休みの、こう、もう、すごく忙しい時の後に設定されているっていうことらしいですよ。
なるほどね。考えてあるんですね、ちゃんとね。誰かがお決めになったのか。ね、でも、祭日にはなりそうにないですね。
あ、そうですね。
だって、祭日にしたら、主婦は休みなくなるだけじゃないですか。
本当に、本当にそうです。大変ね。ね、でも、本当、休むことは大事ですけどね。はい。今日は、どういうお話になりますか？
はい。海外での生活体験っていうか、
はい。
まあ、最近日本は貧乏になったから、だからみんな留学できないっていう話もちらほらあるんですけれども、うん、
はい。
だけど、やっぱり海外での生活体験って、実は大事じゃないかなってちょっと思って、で、別に、本当の意味での海外じゃなくても、島が違うだけでも海外だったりすると思うんですけども、
沖縄だったり四国だったり九州だったりっていう、
そうそうそう、だからなんかやっぱり違うところで生活することによって、
うん、
考え方の軸が、まあ今自分が住んでるところだけがその考え方ではないっていうことを、うん、こう実感できる体験ってめっちゃ大事じゃないかなと思うんですけど、紅子、うんうん、さんは今まで何箇所ぐらいのところに住んだことがありますか？
いや、私は名古屋が、まあ、実家で、名古屋と東京で住んだことがあるのは、そうですね。はい。
なるほど。私は東京と、ロンドンと福岡ですね。
うん。
割とこう長く住んでたのがですね。
はい。
だから、本当まあ、今考えると、たった6年ぐらいしかいないですけど、ロンドンには。
うん。
でもやっぱり若い頃に短期間でも住んだって結構インパクト大きいですよね。
そうですよね。私も短期留学でも行ってみたかったなって思いますもん。うん。
うん。行ってみたかったなじゃなくて、これからじゃダメですか？
これから行けますかね。
だって、行きたかったらいつ行ったってね。
ああ、そうですね。
ね
うん、なかなか、お仕事を、まあ、始めると、長期に休むっていうことが難しくなるので、ね、学生の時に行きたかったです。
そうですよね。確かに私もそうですね。
うん、
前だったらもうちょっとフットワーク軽かったんですけれども、うん、今1週間休診するとしたらとかってやっぱり計算しちゃいますよね。
うん、そうですよね。
あれね、なんかそこの部分のところで、
うん、
まあ、会社にお勤めだったりする方だとしたら、有給とか、リフレッシュ休暇とか、今いろいろ取られたりするけれども、自営でやってる人間からすれば、その分収入が減るというだけのことなので。
そうなんです。
ね。はい、それで大丈夫かどうかって言われると、うん、うーんっていうのがあって、
うん、
ね、だからそこを考えちゃうから余計ですけども、
はい。
そんなこと言ってるうちに足腰立たなくなったら、もういよいよどこにも行けなくなっちゃうじゃないですか。
そうなんです。うん。
まあ、その意味では、やっぱり海外での生活経験って、なんか大事じゃないかなって思ったりして、まあ、リスナーの皆さんも、ひょっとしてどっか行こうとかって思ってるけど、でもいつっていうところで、ああ、いつか行きたいんですけどねって言ってて、行かないでいるとそのチャンス巡ってこなくなっちゃったりしてもいいかな、みたいな。結構定年退職した後に海外に住みたいって方もいらっしゃいますよね。
はい。そうですね。私、まあ、住んだわけじゃないんですけど、初めてアメリカ旅行に行った時に、 やっぱり衝撃でした。もう旅行でも、何もかもが大きい。
ああ、そっか。
人もトイレも何もかも。
手洗おうと思ったら手上にしないと手洗えないみたい
はい、本当に、トイレの便座も足つかないとか。
そうそうそう、足ブラブラしたりして。
はい。なんかびっくりでしたね。そういうことを一個一個が違うっていうことに驚きで。やっぱそういうことでも、ちょっとしたことでも、こう、知識が広がるっていうか、実体験が広がってくっていいですよね。しかもそういう違う、こう、異国だと、その刺激が大きい。
大きいですね。で、つい最近、イタリアにもう長いこと30年とか住んでらっしゃるって方とお話しする機会があったんですけど、毎回日本に帰ってきて思うことは、日本という国は、未だに1たす1が2になるところがすごいんだって言われたんですよね。
おお、というと、
つまり、イタリアに住んでると1たす1は2にならないんです。
何になるんですか？
わかんないんです。例えば、ロンドンに住んでいます。で、お風呂のシャワーが、なぜか、水しか出なくなるとかね。あるわけですよ。ボイラーがなんか問題があると。もう諦めるしかないですね。その修理の人を頼んでも、いつ来るかわからない。日本ではありえないです。
そうすると日本のありがたみをすごく感じたりもしますね。
します。例えば、私のスーパーバイザーの一人ね、ちょっとこう、公園に来て、あれはどこだったっけな、福岡だったかな、いや、京都だ、京都でお会いして、で、新潟にいらっしゃるご親戚の、なんか、甥っ子さんだかなんか新潟にいるから、これから新潟に行くっておっしゃるんですよ。こんな大きいスーツケース2つも。ありえないでしょ？新潟、京都から新潟に行くのに、いくら新幹線とかいろいろ乗り継ぐとはいえ、ずっとガラガラ引いて、それでこう、新潟まで行くなんて、ベネコさんしたことないでしょ？ね、普通そういうのって宅急便でホテルに送るじゃないですか、ホテル2ホテルで。そのこと言ったんですよ、先生。いや、先生ね、この国ではね、普通そんな重たいもん持たないんですよ。それは宅急便として送ればいいからって言っても聞かないの。あなたの親切心がわかる。だけど私は悪いけど自分の経験上、自分のこのトランクには大事なものが入っているから、人に任せるわけにいかないって言うんですよ。なんでだかわかりますか？
ちゃんとその日に届かない。
その日に届かないどころか、永久に出会えなかったりするんですよ。
怖いです。
あ、本当にそんな感じなんです。だから1たす1が2になるって。頼んだら頼んだ通りになるじゃないですか。ならないんですよ。で、この前そのイタリアにね、30年以上住んでらっしゃった方のお話聞いたら、本当驚いたんですけれども、イタリア旅行したことあります？
イタリアないです。
じゃあフランスは？
フランスもないです。
どっちでもいいんですけど、ラテン系の国ですね。スペインでもいいんですけど、あの辺の国で、まあ今は Google マップとかありますから、でも昔は何もないじゃないですか。そうすると、目的地にたどり着きたくてもたどり着けないとき、人に聞く以外ないですよね。すいません。私ここに行きたいんですけども、ここにはどっち行ったらいいですか？こっちですか？こっちですか？みたいな聞くじゃないですか。ね。みんな自信満々に違うことを教えてくれるんですよ。特にイタリアは。
それは、こっちの質問がちゃんと伝わってなかったわけではなく、で、その人も意地悪ではなく、
意地悪ではなく、知らないなら知らないって言ってくれればいいのに、自分なりにはこう思うみたいなことを一生懸命言うんですよ。今何時ですかって質問も似たような感じで、なんかね、時と場所を人に聞いて、大体正確にしか返ってこないでしょ、日本だったら。あるいは、もう、ここに行くのにどうしたらいいですかって質問されて分かんなかったら、交番に連れてってあげちゃったりするでしょ。 ね、今、交番のお前さんも知らなかったりするからいろいろあるんですけど、だけど、どちらにしろ、こう、そんな間違ったことを教えるなんて、ないじゃないですか。
はい。
あるんですよ。
そうですね。
だからなんかそういう小さいところからしても、いろいろ違うんですよね。だから、あるオランダのお医者さんに、日本は癌が多いんだけど、オランダはどうですか？なんて言ったら、わかりませんとかって言われて、わ
わ
か
かりません。
らない。たまたま統計がないということでしょうかとかって言ったら、いや、そういう問題じゃなくて、普通検査しないからって言われたんです。
え、どういうことですか？
え、だから、普通検査しないって。日本みたいにこまめに健康診断を受けないから、だから、どのぐらい癌が増えてるかどうかもあんまりよくわかんないとこって言われて。
そうなんですか。
多分そうなんだと思います。だって、コロナの時だってね、多分、あんなに PCR 検査なんかカチカチやったりね、ワクチンいっぱい受けたりとかね、他の国してないと思う。
そうですね。
真面目なんですよ。だからやっぱり日本がどれほどちゃんとやってるかっていうね、人が見てる時しかちゃんとやらないとかって、そりゃね、時々あるかもしれないですよ。だけどあんまりないんじゃないですか。
ですね。
だからね、もうなんかね、ロンドンに住んでる時にね、本当にこう、何もかもがあまりにもこう、まあ、はっきり言えばずさん。思い通りいかないこともいっぱいあるし。で、ああ、日本だったらこんなこと起きないのにって思うことっていっぱいあるんですね。それが当たり前になってしまっていることのもったいなさ。いや、その意味では、海外に行って不自由な思いをするのもそれもありじゃないかな、みたいな。
やっぱり実体験は必要ですね。
必要ですね。自分の当たり前が当たり前にならないところもあるとか。で、あとやっぱりこう、私思うんですけど、今の後期高齢者ぐらいの方たち、スマホ使いこなしてる方たち、一体何パーセントいらっしゃるのかしら。
どうですか？
結構使いこなせてない方の方が多くないですか？
あ、そうなんですか？今でもスマホがないといろんなことができない世の中になってきてしまってますよね。
なってきてますよね。だけど、こう、例えば LINE で友達追加するとかね。じゃあ LINE がダメだったらメッセンジャーで行きましょうとかね。それでもちょっとなんかうまくいかないんだったら、じゃあメールでとかって、するじゃないですか。多分、厳しいと。まあ、じゃあそこが難しいんだったら、じゃあインスタのメールでとかね。SNS をある程度使いこなしていないと、そういうこう、あ、これが今ダメならこれにしようとかって、難しいと思うんですよ。だから、ポッドキャスト聞いていらっしゃるリスナーの方たちあたりは、使いこなしていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですけども。だけど、やっぱり、新しいものには、それなりの年齢に慣れてこられている方にすれば、あまりにも新しいことって、やっぱりちょっと難しいですよね。としたら、彼らからすると、今の社会って、外国にいるような感じじゃないと思
そうですね。
うんですよ。同じ国だと思ってたのに違う国になっちゃったみたいな。だから、それも、今の若い人しか見れば当たり前のことにこうみんなまごまごしてるように見えるじゃないですか。だけど、できないもんできないですよね。あ、なんかそういうこう、いろんな文化の人がいろんなこう違う考え方を持って、こうどこで何を大事にするかも違うみたいなことって、そういう価値観について、グローバリゼーションっていうのはもうなんか、ちょっともうたくさんだと。なんか自分ファーストみたいなのがいいっていう考えもあるようですけれども、それって閉じていきますよね。開いていくんじゃなくて。だからその辺でこう、閉じていくことによって、自分の心も閉ざして、 視野も狭くなってしまいますよね。やっぱりもう島国根性じゃないですけれども、どうも日本人って閉じやすいところがあるんだとしたら、より外国に脅威を感じるとかじゃなくって、外国に行ったって人間一緒なわけですよね、困ってることは。みんなお腹が空いたらご飯食べたいし、人とは仲良くしたいし、嫌われたくないし、音楽は好きだしとかね。だとしたら、実は人間って共通の部分の方が多いわけで、ならば、いろんなことを知っている方が、まあ、人生楽しいかなっていう、思うんですけど、だから日本にいても海外体験はできますよね。外国人の方と一緒にいるとか。
そうですね。今ね、インバウンドでもたくさん海外の方いらっしゃいますからね。
なんかそうやってこう、視野を広げていくっていうのが、こう、できると、メンタルヘルスにもいいなとは思いますよね。というわけですね。
そうですね。なんか自分が知っている人たちの中では、今の自分じゃない自分が見せにくかったりしても、違う環境とか違う人に対しては、えいって思い切れたりもすることありますし
そうですよ
ね。
ね。やっぱなんか正直言って私英語のボキャブラリーが日本語ほどあるかっていうと多分ないんだと思うんですけれども、でもボキャブラリーがない分、自由に喋れるとこもあるじゃないですか。ボキャブラリーがないからね、ストレートに言っちゃうしかしょうがないみたいなところあるじゃ
ああ、そうですね。
ない。だから逆にこう、回りくどい言い方ができないから。
イエスのはっきりも、これやりたい、やりたくないっていうふうじゃないと。
そう。これくださいみたいな。
そうですね。
そういうこう、英語で喋ってる時の自分のパーソナリティと、日本語喋ってる時のパーソナリティと、やっぱり違うなって自分でも思いますもんね。
ですね。
だとしたら、ちょっと海外体験をすることで、あなたの新しい分野を開拓したら面白いかも、みたいな。
ああ、いいですね。ちょっと住むのは難しくても、ちょっとした旅行、もしくは日本国内でも今、海外の方いっぱいいらっしゃるので、そういう場所に行ってみるっていうね。ね。
なんというか、その外国語を喋ることも大事なんですけども、その外国の人の見る、こう、見方でものを見るっていうのもいいんじゃないかと思うんですよね。
面白いと思うものが違ってたりしますもんね。同じ日本のものでも。
なんかそういう違う人たちと習性を見てるのも面白いし、日本人って基本的に、こう、言葉にしない方がいい的な考え方もあるじゃないですか。一番肝心なことは喋っちゃったらおしまいみたいな。ありますよね。真逆ですもんね、イギリス。言わなかったら何もなかったことにされる。でね、どういう時にそれを感じるかっていうとですね、私、友達と一緒に公園のベンチに座ってサンドイッチ食べてたんです。そしたら全然知らないおばあさんが近づいてきたんですよ。ね。別に身なりは、こう、ちゃんとしている方だから、なんか怪しい感じはしないけど、なんか知らないけど、知らないおばあさんが近づいてきたんです。それで私たちなんかこう話してるのに、突然来て、今日のような天気の日に、外でそんな感じでサンドイッチ食べるっていうのは素晴らしい考えだと思う若なんか言っていなくなるんですよ。
そうなんですか。すごい。
その一言だけ言うためにわざわざ来たんですよ。面白いでしょ？表現するっていうことがすごい大事みたい。ね、全然違うメンタリティでしょ。
そうですね。いろいろ、本当に、前回、前々回もそうですけど、音楽、ミュージカルとかも体験って本当に、豊かになっていくから大事ですね。
ですね。
ね、大変なことだったとしても、それが勉強とか学びになってきますもんね。
ね、誤解もあったりとかいろいろして、だからある種こうちゃんとしようって思わない方がいいですね。私英語ちゃんと喋ってないって自分で分かってるので、ち ちゃんとしようと思うからみんな喋れないってなっちゃうんですよ。文法的にとかなんかいろいろおっしゃるけれども、はい、何でもいいから喋ろうとしか思ってないんですね。
うん、
だからもう皆さんもちゃんとしない英語で構わないから、
うん、
どっか遊びに行くといいですという、
はい
はい、海外体験のおすすめでした。
はい体験してみたいと思います。
はい、
ありがとうございました。